前回は人間が一人生きている限り、どこからか、いつの頃からか、誰かの願いが必ずかかっている。それを根本として、仏様の願いがこの身にかかっているということを教えてくださるのが親鸞聖人の教えであるということをお話しいたしました。ところで震災後、医師の鎌田稔さんという方が書かれた文章を読んで、愕然としました。そこには津波に流された犬や豚などにも眼差しが向けられ、悲惨な目に遭ったのは人間だけではなかったということが記されていました。その上で鎌田さんは、生き物はみんな被害者だと言われます。なぜ私が愕然としたのかというと、恥ずかしながら私にはその視点が全く抜け落ちていたからです。しかし、放射能に汚染された海、大地、大空、そしてそこに生きるあらゆる生き物、そのすべてが被害者であるということは紛れもない事実です。では、加害者は誰かといえば、それは私たち人間です。親鸞聖人は、罪悪人獣とか、罪業人獣という言葉を大切にされました。罪悪人獣とは、罪悪が深く重いと書きます。それは、私たちが罪の日暮らしをしているということです。私たちは、動物や植物を食べずには生きてゆけません。生きるということは、他の命を奪うということです。それは仏教でいう殺生罪を犯しているということです。もちろん人間以外の動物も他の命を奪わなければ生きてゆけません。事実のみを言えば、あらゆる生き物はすべて他の命を奪って生きています。しかし、他の命を奪ってしか生きていけないということを自覚し、そこに罪の身を感じ、そしてそのことを悲しむことができるのは人間だけなのでしょう。そうであれば、無数の命を食べて生きている限り、私が生きていることが罪悪であると感じることにおいて、初めてその人は人間として生きていると言えるのでしょう。しかし、罪悪人獣の自覚とは決して情けない命を生きるということではありません。むしろ、無数の命を賜っている身を大事に生きなければならないということです。どんなに惨めであろうとも自分の命を軽んずるわけにはいかないし、大地にひれ伏してでも生きなければならないのです。私が自分の命を軽んずるならば、それは私が奪った命を無駄死にさせることになるのです。私の人生を全うすることが、私が奪った命の願いに応えることになるのでしょう。そのことを思うとき、親鸞聖人の、この如来、微塵世界に満ち満ちて増します。十方群生界の心なり。草木国土、ことごとく成仏すと説けり、というお言葉が思い起こされます。それはあらゆるところに阿弥陀如来という仏様は満ち満ちておいでになる。そしてあらゆる生き物の心として働いている。だから草も木も大地もすべて仏になると説かれているというのです。つまり仏様の願いはあらゆる生き物の心となって私たちに働きかけており、私たちはその仏様の願いによって生きているということです。そのことに私たち一人一人が本当に気づくなら、仏様の働きである生きとし生けるものを殺してはならないと思うに違いありませんし、同時に私が環境破壊の加害者であったと自覚するのでしょう。原発問題、公害、戦争などは環境を破壊する問題であり、現代の大きな課題です。 しかし、まず何より、それらを問題としている私自身の在り方を見つめ直さなければならないのでしょう。その時、私が環境破壊の加害者であると自覚するのです。確かに私たちは自己中心、人間中心の生き方を免れないのかもしれません。そして、自己中心になれば必ず周りのものを利用し、また平然と傷つけていきます。しかし、人間を育み、生かしてくれている生きとし生けるものの願い、仏様の願いが実感されるなら、そこに自己中心的な生き方の罪が知らされ、その自己中心的な在り方が悲しまれるのでしょう。その時私は、お米一粒も粗末にすることはできないし、環境破壊などできるはずがないのです。人間中心の時代と言われ、また人間不在の時代だとも言われる現代。何よりも大切なことは、仏様の願いによって生かされて生きるということを実感することなのでしょう。私たちはその時、人間が本当の人間になっていく人生を歩んでいけるのだと思います。